ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めていきたいと思います。今日も美香さんと対談を取るんですけれども、うん、今日はちょうどね、読書会の後なんですよね。
ね、
そうで、じゃあ読書会についてなんか魅力を語ろうじゃないかということなんですけれども、うんうん、結構メンバーがね固定してきてるから、新しい人にも来てもらいたいし、ね、
ぜひ会いに来てもらいたいのと、本当に参加してみたら思った以上に奥深くて、なこれはすごいいいなっていうふうに個人的に思っているんですけれども、もうちょっとさらにね、ディープに読書会について主催者のエリさんにね、うんうん、なんかインタビューしていきたいなと思うんですけれども、うんうん、なんか一般的にある読書会って、うんうん、なんか割とフェイスブックとかで流れてきてるのは、なんかおすすめの本を紹介し合うみたいな感じが多いかなと思うんですけど、なんかエリさんが主催してくださっている読書会って、まあ、ちゃんと課題本があって、それを期日までに読み切っていただいたことが前提で、自由に、うん、自由に感想を語り合うみたいな、うんうん、シンプルに言うとそういう会じゃないですか。
はい、そうですね、うん、
でも今日の課題本なんかは、うん、ちょっとこれ意味が分かんない、ちょっとよく分からない、何話したいか分からないみたいな、実は参加者から、うんうん、そんなコメントから始まった回だったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
蓋を開けてみたら、うん、超盛り上がっちゃって気づきがたくさんあったみたいなね。
今日の、ね、課題本はね、うん、チャック・パラニュークのファイトクラブっていう、うん、1996年にブラピが、うん、主演して映画で超大ヒットしたブラピの代表作ですよね。
かっこよかった。ブラピしか私は覚えてない。
ブラピの肉体しか映像として残ってない、うんうん、で、まあそのファイトクラブってみんな聞いたことがある、うんうん、作品だと思うんだけれども、私も、うん、だから16歳の時にファイトクラブ見て、
うん、
全然意味わかんなかった。
意味わかんなかった、
ね、ただ男と男が殴り合ってるぐらいの印象しかなかったんだけれども、うんうん、まあ読書会をするにあたって課題本を、まあ、毎月決めるんだけれども、その中でやっぱり小説自体もね、この読書会っていうのは小説縛りでやってるじゃないですか。だからビジネス書は読まないわけだけれども、うんうん、私結構20代から本をすごい読むようになったの、きっかけはビジネス書だったんですよ、
うんうんうん、
で自分が悩んでることとか疑問に思ってることの答えがビジネス書ってもうまさしく簡潔に書いてあるじゃん、うん、全部出てるじゃん、うん、答えがね、
うん、
何これ超すごいじゃんと思ったんですよ。全部ここに私が考えてること悩んでることが出てるじゃんと思って、
うんうん
うん、でそれからもう楽しくなっちゃって本にハマってったんだけど、それはビジネス書だったわけですよね、
うんうんうん、
だけれどもその、まあ、私も他のところで本屋さんが主催する読書会に参加し始めて、
うんうん、
でそこでは小説を読むので、うん、まあ、小説をどんどん読むようになってって、
うん、
小説こそが面白いじゃんっていう風になっていって、
うんうん、
で、まあ、小説を読むことにもどんどん慣れていった中で、もう一回16歳の時にファイトクラブ全然意味わかんなかったけれども、うんうん、原作を本で読んで、そしたらなんかまた感じ方違うのかなってなんかふと思って、
うんうん、
で今回課題本にこのファイトクラブをね推薦したわけですけれども、
なるほど、
でみんなに読んでいただいたんだけれども、
うんうん、
私も含めみんな集まってちょっと意味わかんなかった。ちょっと全然話せないかも。今日はちょっと感想ないかもしれないって言ってみんなが集まったんだよね、
うん、そう、うん、本当にみんな第一声がそれ、
うんうんうん、
みんなわかったこれみたいな、うん、
そうで、その一つの理由としては今まで結構その日本の
作家が書いた本が多かったっていうのもあるし、うん、表現とかがさ、うん、翻訳本よりは分かりやすいじゃないですか。
でもそうですね、
うん、今回は、まあ、翻訳本っていうのももちろんあるし、うん、あとは内容自体も結構こうグロいというか、
うん、
あの暴力的だったり性的だったり、
うん、エログロ入ってます
ね。エログロ入ってて、うん、普段の生活とかけ離れたような感覚の物語、
うん、
で、まあ、分裂症というかさ、一、うん、人の人間がこう精神が分裂していってっていうさ、
ところジキルとハイドみたいな
感じ、ね、うん、そうです、そうだから、うん、それもあってなんかそこの事実をつかむまでさ意味が全然つかめない。
途中まで私もね、なんか実はさっきブラピかっこよかったって言ったんですけど、うんうん、あの当時やっぱブラピがかっこよくて、うん、彼を見たいがためにファイトクラブを見たわけです、
うんうん、
でも内容があんまりよく分かんなくって、うんうん、なんか私は映画館じゃなくて DVD で見たのかな、ビデオで見たのかな、うんうん、で途中でやめちゃったんですよね、うんうんうん、よく分かんないから、
うんうん
うんうん、っていう印象の中でもう一回あの文字で読んだんですけど、うん、よく分かんなくて途中まで、
うんうんうん、で今回みんな分かんない中で集まって、
うん、
そしたらめちゃくちゃ盛り上がったんですよね。
盛り上がりましたね。気づいたら時間をこんなに超過しているみたいな、
そうそうそう、約3時間ぐらい経ってましたからね。
そう、
そう、でそこがやっぱ読書会の面白さで、
うん、
結局みんなそうだと思うけど、今回のファイトクラブなんて一人で読んでたら、うん、多分読み切れなかったと思うんですよ。
もう途中で読み切れなかった、うん、
そもそも選ばない、
うん、
読んだとしても脱落して、
うん、
で、いつか時間があったら読み切ろうとも思わない本、
うんうんうんうん、
でもうそのままもう本棚の小屋敷になってたはずだけれども、読書会ってもう期日が決まってるじゃん、
うん、
もうお尻が決まってるからここまでに絶対読まなきゃいけないってなったら、
うん、
で、読まないと感想が出てこないし、
うん、
自分が読むことがみんなのためなんだよね。もうそこから貢献が始まってるじゃないですか。
そうです ね
読まないで参加するっていうことがさ、
うん、
したらそれはそれで別にいいとか悪いとかないんだけれども、みんなに貢献できないじゃん、
うん、
ね、自分の感想がないわけだから、
うんうん、
そうするとそこの申し訳なさ、
うんうん、
自分はいいとしてもなんかみんなに申し訳ないっていうさ、
なんかだってみんな真面目に読んでく
る、そう、真面目に読んでくるからね、
うんうん、
そう、だからみんなに貢献したくて、
うん、
する読書っていうかさ、みんなのためにも読むっていう感じで読むじゃない、
うんうん、
で期日があるから絶対読了して参加するっていうさ、
うん、
寝不足になりながらも、でやっぱりね、そういう風にして集まると何が言いたかったのかっていうのは自分一人の時で読んだら分かんないんだけれども、
うん、
みんながなんとなく疑問に思ったところとか分かんないなりにもワンシーンだけはさ、すごく共感できたシーンとかさ、
うん、
なんかそういうことを語り合っていくと、
うん、
なんかこの著者が言いたかったこととか、この本がテーマにしてることとかっていうのがなんか見えていくんですよね。でそれがすごく面白い。だって目的地とかゴールとかが分かってないのに、みんなでその歩を進めていくと、
うん、
あ、こんなところにこんな景色があった、それがすごく美しかったみたいな体験も読書をした後にもう一回みんなでするっていうかさ、
うん、
でそれがなんか読書会のすっごい面白いところでなっていうふうに私は思ってるのね、うん、
もうその参加されてる方の感覚って、まあ、言ってみれば皆さんそのなんか生きてきてる人生模様がそれぞれ違うので、
うんうん、
刺さるポイントが全然違ったりするのがすごい面白くって、なんか自分だけじゃない人の価値観とか感じ方とか、
うんうん、
なんかそれも勉強になりますよね、うんうん、聞いていて、
うん
うん、正解がない世界だから、
そうそうそうそうそう、うん、でさ、あとさ、あのこのファイトクラブの中でさ、
うん、
主人公が自分は全然さ、
うん、
死を待つ人でもないし、病気を克服したでも人でも病気にかかってる人でもないんだけれども、うん、そういうあの病気のなんていうの、互助会っていうのがあるのよね、
うんうん、
例えば有名なところで AAA って言ってアルコール依存症の、
うんうん、
まあ、互助会みたいなのがさ、アメリカでは結構あるんですけれど、それのいろんな病気のパターンの互助会があって、うん、それに主人公は自分はその何の病気でもないんだけれども参加するんだよね、
うん、
でその理由は何かっていうと、そこに行くと自分が生きてるってことを実感できるっていう、そのために行くんだけれども、うんうん、でそこではみんなもう余命半年とかさ、
うん、
まあ何かしらみんな何だろう、今を生きるっていうのを本当に地でやってる人たちが集まるから、
うん、
その参加者たちが語る言葉にみんな一言一句逃さないように耳を傾けて本当の意味で共感してくれる。でそういう場っていうのがこの主人公は何だろう、中毒性があるって言っていて、参加するようになる、毎週参加してるんだよね、
うん、毎週、
うん、そうそう、うん、で、その中で自分の感情を吐露して、別に理由もなくそこでは泣いてよくて、
うん、
抱き合ってよくて、うん、みんなでなんか今日も頑張ったねとか生きてるねとか、うん、っていうことをただ言うだけで、
うん、
なんか分かり合えるみたいな、その感覚が、欲しくてその互助会に参加するっていうさ、そのワンシーンがあるじゃないですか、
うんうん、
で私そこにすごく共感するのね、
うん、
でそれは読書会にハマってる理由でもあって、
うん、
普段の生活の中で自分がこういうふうに考えてるとかこういうふうに感じたということを、
うん、
なんかお酒でも相当飲まない限り話す場ってないじゃないですか、
ノミニケーションみたいなね
で飲んだ時でみんな覚えてないしさ、
覚えてないね、
そうただ管巻いてるさ、うん、おじさんうざい人になりがちだから、うん、そんな、うん、ねそんなに話せないし、
うん、
だけども私結構さ、それぞれの人がどこかで持っているニーズなんじゃないかと思うんですよ。自分が本当に考えていること、真剣な話を真剣にしたいっていうニーズは誰でも持っているような気がしていて、
うん、
でだけれども何のテーマがなくてそれを話し始めると痛い人なんですよ。だけれども、読書会っていうのはそこに語ってもいい資格というかそのテーマというものが与えられていて、
うん、
でそれが共通の本、読んでみんなが読んできた本なんですよね、
うん、
でそこからは自由に自分が感じたことを語っていい、
うん、
でそこの場ではみんなが本当の意味でさっき言ったその互助会みたいな感じで、
うん、
一言一句逃さないように真剣に耳を傾けてくれる。でこの自分が表現することを本当に受け止めようとしてくれる人、この存在だけで人間ってすごく癒される気がするの、
うん、
で読書会にはそれがあると思うんだよね、
うん、
まず自分が自己表現ができるという喜び、そしてその自己表現を何のフィルターもなくただまず受け取るということをしてくれる自分以外の人間という存在がいるっていう、
うん、
もうここがもう愛なんですよ、
うん、
表現して受け取ってもらうっていうこれだけがもう愛で、
うんうん
うん、でそこに意味とかさ気づきとかさ学びとかがさまたプラスであったり、あとは他の人の苦労とか人生観とか価値観とかっていうものをに触れることでまたその人自身が愛おしく見えたり、あ自分って一人ぼっちじゃないんだ、みんな頑張って生きてるんだし自分のことを受け止めてくれる人もいるんだみたいな、そんな感じのなんか存在確認っていうのができるのが私はなんか読書会だと思っていて、
うん、
だからなんかこのファイトクラブのさあのシーンは私はすごい共感できたのね、
うん、
でなんか多分私が主催している読書会はなんかそういう要素があると思う、
うん
うんうん、
なんかそのなんだろう課題本のストーリー、あるストーリーあらすじとかをきっかけにしてなんか自分の実生活で実はなんかこんなことがあってその時にこう思ったんですよねみたいなことも割とみんなちらほらこう出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
で正直私まあ、おなじみのメンバーになってはいるけれども、
うんうん、
みんなが何の仕事をしているのかもあんまよく分かってない、うんうん、素性が分かってないんですよね、うんうん、だけどそういうマイストーリーが語られることによってなんかその人の人生が垣間見れたりとか生き方とか考え方みたいなのがこう感じられてなんかねすごく豊かな時間ですよね、
うんうん豊か、
うん、なんかこうシェアできてるっていう感じの共感もあるし、だけど私に関して言えば例えば会社員なんだけれども、うん、じゃあ会社に何でもかんでも自分の本音をシェアできる人がいるのかって言ったら、うん、なんかどうなんだろう、リスナーの皆さんにもお伺いしたいんですけれども、なんか意外と職場は職場の付き合いだからっていうところで自分でフィルターかけてたりとか、うん、自分の本音を語る人はこの人みたいに分けてたりとか、うん、 なんかそういうのってね、うん、あると思うんですけど、あの場ではみんなそこのフィルターがなくて自由に吐露できてるというか、うんうん、そこがなんか割と貴重な場、
そうだよね、
ありがたいなっていう、う
ん、裸になれる、
裸になってるよねうん、うん、すごくね、うん、でそういうところがあると本当に癒されるよね、
うん、
なんかこれでいいんだっていう、うんうんうん、あ、もしかしたらそういうのってね、自分を愛するとか癒すみたいなところにもつながるのかもしれないんですけど、うんうんうん、すごくそのなんかエネルギーをもらえる、
うん、
プラスの、
うん、なんかね、あの読書会という幸福っていう本を書かれてる、
うんうん、
あの方がいて、新書なんだけれども、
うん、
すごい本なんだけれども、で その中には読書会の魅力が山ほど書いてある本なん
ね。そうなんだ。
そう、だからそのね、帯、その本の帯にね、
うんうん、
読書会が なければ、
うん、
読書会があることで人を殺さずに済みましたっていう帯なの。
なんと衝撃的
な、なんと衝撃的な。でその、うん、その著者はお会いしたことあるんだけど、うん、女性なの、
うんうんうん、
で翻訳家なんだけれども、うん、全然人を殺すようには見えないんだよ。そうなんだけれども、彼女はその帯をの言葉を考え、ご自身で考えられたらしいんだけれども、うんうん、衝撃だけれども、うん、私それぐらいのパワーあるなと思っていて、
うんうん、
人ってどんな風にその穏やかに見えても心の中でいろんな葛藤があるじゃないですか。でそれがちょっとした瞬間に間違った方向に行くと、やっぱりその狂気的になるわけですよ。
確かに、
うん、でもそれを、それが爆発すると狂気的になるんだけれども、ちょっとずつこうなんていう、ガス抜きできる場、
うん、
うん、があるっていうのが、
うん、
やっぱり正常なマインドを保っていくために超大事 でそれは特別な人たちにとってじゃなくて、どの人にとってもそうだと思うんですよ。でそのガス抜きが今全然ないじゃないですか。
うん、ストレスフルですよね、うん、どの人にとっても。
そうで、うん、そのでガス抜きの仕方をその、ね、旧ツイッター今でいう X で、うん、その匿名でやってるのかもしれないけれども、うん、それでもやっぱり繕ってる部分とか、うん、他人からさえリツイートがどれぐらいされたのかとか、いいねされたのかっていう評価がやっぱ気になったりとかして、うんうん、やっぱそこでも自分自身が本当でいられなくなっていくっていうのはあると思うんですけど、じゃあどこでガス抜きするのっていうのも全然ないよね。みんなないから、すごくさ、そのうつうつとした気持ちを持ちながら、うん、やっぱりそれが体に出てったり不眠になったりすると思うんですけれども、
うん、
なんか読書会ってね、みんなね、多分参加したことない人はそんな効果があると思わないと思うんだけれども、
分かんないと思うんですよね。
そう、人を殺さずに済むぐらいの効果があるんですよ、
うんうん、だからそれだけなんか取り繕っている、うん、まあ、その X であったりとか、うんうん、多少 SNS って、うん、取り繕うじゃないですか、
うんうん、
なんかそのね、共感をもらうために、
うんうん、
でも読書会のあの場の発言って超リアル、うん、本音、
うんうん、
でみんななんか真っ向からなんか自然に発してるので、うんうん、なんかその嘘がない感じですよね、
うんうんうん、
そう、
うん、そう、本当そうなんだよね。
で誰も否定
しないからね、
うんうん、
うんうんうんうん、そうそう。でなんか言ってることがさ、とは言っても本から出た感想だから、
うん、
なんか誰からも攻撃されないし、
うん、
そんなこと思ってんだみたいなことも思われないし
うんうん、うん、
なんか取っかかりとしてさ、本があるだけで全然なんか違うんですよね、
うん、
あれがすごい不思議なんだけど、本当言葉で説明するのは難しいんだけれども、なんかすごいセラピー的な要素もあるし、
いや本当にセラピー的な要素があると思っていてなんだろう、あの自分の言葉で自分 あの本音というか思ってることを言語化するっていうことって、うんうん、まあ、得意な人と不得意な人がいると思う、
うん、
でも読書会のあの場では別に正しく上手に言う必要なくって、うんうん、なんか考えてること感じてること全て自由だから、うんうん、なんかまあ練習にもなると思うし、うんうん、やっぱりその自分で言語化するっていうのってすごいセラピーになるよね、うんね、聞いてもらうって、
そうそうそうそう、聞いてもらう、
聞いてもらうっていうのが、う
ん、真剣に、
そうなの、
耳を
傾け、真剣に傾けてる、
耳を傾けてくれるっていうのが、うん、本当にセラピー的な要素があると思う、
うん、
であとはさ、その 結局さ、みんななんか今の時代ってコストパフォーマンス、そして今日の読書会でも出てたけれども、タイムパフォーマンス、
タイパ
とコスパっていうものに縛られていて、結局この一冊を読んだら何が学べるんですか、どんな意味があるんですか、っていうことが事前に分かってないと、この本にかける時間っていうものをかけないじゃん、でビジネス書はね、要約がというか、そのここがポイントですって、そこが太文字になってたり、一章ごとにキーポイントとか言ってさ、まとめがあったり、なんか読んだらすぐ人生に反映されそうな、それこそ儲かる方法が明日から分かりそうな、自己啓発書だったら明日からなんか人生が好転しそうな、なんかティップがあるじゃない、だから読書にかける時間というものをなんか捻出する意味をみんな感じるんだろうけれども、小説って特に今日みたいな本って、ファイトクラブみたいな本ってもう読んだからって何もなんないの
なんない
すぐにはなんないの、
じわじわ来るものだよね。
そうそう、で結局何がじゃあ学べましたかって言ったら、一言ではないし、この本を読んでじゃあ人生がすごい変わりましたかって、じゃあ今日と読み終わった後と今と比べて変わりましたかって、すぐは変わらないじゃないですか。
変わらない。
そうなんだけれども、なんか今日みんなでよくわかんないけど話してたらすごく深かったし、気づきがあったし、この著者が語りたいテーマっていうのがすごく分かったじゃないですか、でなんかそれが結局後々にめちゃくちゃボディーブローのように聞いてきて、
いや聞いてくると思います。
で逆にビジネス書みたいな、なんか
即効性はない、
そうそう即効性があるものの方がボディーブローのように聞かないんですよ、人生に。結局なんかその時はすごくためになった、なんか明日から無敵になれそうって思うんだけど、なんか忘れちゃってる感じ、
早く安くうまくみたいなそういうなんかそういうのってお手軽なんだけど一瞬で終わりじゃないですか。
そう
だけどなんかその反対って即効性はないんだけど、じわーって聞くっていう、そこの世界観です
よね。そうそう、でそこに、そこに何かがあるんですよ。何かは分かんないんだけど、でそこにかけられる今、そのコストとかタイムっていうのを持ってる余裕がある人がほぼいないじゃないですか、だから結局小説を読むっていうことをする人が少ないと思うんだけれども、でも絶対何かがあって、でそこに一人で挑めないんだったら、読書会に参加して、もう期日も決まってるし、みんなで挑むから、なんか一緒にのなんていうの、船に乗ってほしいっていうか、
本当です
よね、どっかたどり着くからみんなで乗ろうみたいな、
なんか今日ね感想をいろいろ話し合ってるうちに、とある参加者の人から、その人は起業されてる方で、自分の人生理念みたいなこととかで、なんかこんなこと考えてってことを思い出したみたいな感じでこうシェアしてくださって、なんかね初心に戻れることがあると思うんですよ、そうやってね、そのストーリーとか自分が感じたこととかをシェアしてるうちに、そういえば私ってみたいなね、
思い出すみ
たいな、そう、でもそれってかなり重要で、なんか自分を形成してることの源だったりするじゃないですか、でこのポッドキャストでずっとテーマにしている、なんか自分を愛するとか自分を生きるとか、そういうところにもつながると思うんですけど、結局誰かにクリエイトしてもらうものじゃなくって、自分の人生って自分で作るものだから、その自分の軸ってどこを大切にしたいかとか、どう生きたいかとか、そういうことをその読書会の感想を言い合うことでだからクリアになるっていうことがすごくあるなと私は感じていて、なんかこう自分でチューニングできるんですよね、それがなんかすごいいいなと思って、
みんなセルフチューニングしてんだよね
してるかなり
そうかもしれない。なんかその軸とかさあるでしょ、自分の本当に大切にしている価値観って、あれ不思議なんだけれどもさ、常に意識してないじゃないですか、てか時々忘れちゃうよね、大切なことなのに、そうで、その日々に忙殺されていくと、全然緊急でも大切でもないことが大切に思えてきちゃって、タスク
はこうやって前に出てきちゃうから、なんか後ろに追いやられちゃう感じ、
そうタスクが前に出て、それが見やすいし、なんていうの、達成感があるものじゃないですか、それをこなしている日々にが、 やりがいみたいになっていくと、本当の本当の奥底で大切にしている軸とか人生観みたいなのが追いやられていって、うん、なんだかな、それが何だったかっていうのが分かんなくなっちゃう、
うん、
なんだけれども、なんかその塾長会でみんなで話していると、そのあそうだ、私これすごい大切に思ってたんだっていうことをなんかもう一回見つけるんだよね。
なんかピン止めしたきゃみたい
な、あ私これ超大切に思ってたじゃん、うん、みたいなのまたなんか再発見するっていうか、
うん、なんか本当課題本とかも多岐にわたっていて、まあ、今回そのファイトクラブだったんですけども、例えば AI 扱ったりとか、なんか親子愛だったりとか、うんうん、もう本当になんか主催者のね、あのエリさんとユキさんが本当に厳選に厳選を重ねていろいろな小説をチョイスしてくださってるので、なんかねいろんな観点からなんかすごい感じるから、うんうん、本当は私ってみたいなところに立ち戻れるっていうのが、うんうんうん、私はすごくありがたいというか、私もエリさんと同じママなんで、うんうん、ママで仕事してたりとかすると忙しさでなんかもう後回しにしちゃうことがあるんですけど、うんうん、でも人として一番大事にするしたい軸とかって常に忘れちゃいけないなとかっていうのはあって、うんうん、それをね再確認させられるんですよね、
うんうん、忘れちゃいけないのに忘れちゃってるっていうね。
そうなの、あのさっきおっしゃったように、あのどうでもいいタスクに追われてそれがなんか前面に出ちゃって、それを一生懸命なんかこういう感じで
話していて、
そう、でもそれだとやっぱりなんか残念になってしまうので、うんうん、そもそもここを大事にしなきゃいけないよねっていう、うんうん、それをなんかやっぱりつどつど見直すことって、うんうん、やっぱり豊かになるためにすごく大事だなと思っていて、大事ですよね。
そう。で、その見直すのを自分の言葉でさ、うん、発してっていう見直し方って大事ですよね。ただ紙に書くとかさ、自分でノートに書くっていうことじゃなくて、うんうんうんうん、なんか自分の言葉で、うん、なんか何かになってるものじゃない、なんか感情を言葉にしていくっていうことで自己発見していくっていうか、もう一回自分の耳で聞いて、あそうそう私これが大事だと思ってたみたいな、あれはなんか公でやるっていう
公でやるってい
うね、
本当ね、なんかだからあのぜひね、なんか新たな方にご参加いただいて、
そうそうみんな来てね、
うん、っていうのが、まあ、あるのと、あともう一つね、うん、こうちょっとすごいミラクルが起きて、うんうん、まあ、報告したんですけども、
う
ん、
そうなの、超すごい、あの読書会に参加してほしいっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、本を読んでるとこんな素晴らしいことがあるよっていうことですよね。
まあ、表参道で私はその読書会にね参加するためにある課題本を某スタバでね読んでいたんですよね、一生懸命、
まあ、付箋を貼りながら、
付箋をたくさん貼っていて、で私はあのプライベートでお手紙を書くのがすごい好きなんだけど、やっぱ本って素敵な表現とかもあるから、うんうん、なんかそれを私は自分 の手帳とかノートに、ね、うんうん、書いて書き留めをしていて、うんうんうん、それをね拝借したりすることとかも割とあるんですけれども、うんうん、あの女性への手紙にも男性への手紙にも、うんうんうん、なんかやっぱり文字で素敵な表現って、うん、あのなんかすごい何回も読み返したくなるっていう、う
ん、分かる、なんかみんなが持ってる感情をこんな言葉をつけて表現するんだっていう、うん、
感動あるよね、
あるあるある
っていうのはすごく自分があるから、うん、それ大切にしていて、うん、かつやっぱりなんか何話そうかなって思うがためにいろいろこうね付箋貼ってたのね。そしたら著名な作家さんのジェイさんが、うん、フラッとある日入ってきたんですよね、
スタバにね。
そう、うん、でね、私そのジェイさんのファンなので、うん、すぐに分かったし、お見かけしてね、あジェイさんだと思って、うんうんうん、あわよくば話しかけたいなと思ってたんですけれども、うんうん、ジェイさんはなんか最近なんかもう YouTube とかもいろいろ忙しく発信されてるようで、すごいねイヤホンして、でなんかね英語と日本語でいろいろなんか多分アイデア出しかな、うんうん、すごく忙しそうにメモしてたので、なんか邪魔しちゃ悪いなと思って、うん、私ねちょっとお声かけするの、うんうん、話しかけたいんだけど我慢してて、うんうん、で私は私集中しないとって思って一生懸命本を読んでた、
うんうん、
そしたら、うん、なんとジェイさんから話しかけられた、
憧れの、
そうでね、多分時間にしたら15分ぐらいは、うん、がっつり雑談しました。 長いですよね。
すごくないですか。有名な方ですよ、
うんうん、だからつまりこういうことですよね、うん、有名、自分が本を読んでたら、うん、自分が日頃から憧れている、うん、尊敬している、うんうん、自分にとっては有名人ですよ。超有名人がスタバに入ってきました。
はい、
でその人に声をかけたいけれども、うん、相手は忙しくしているし、うん、迷惑になるし、自分は自分でやることがあるから、うん、まあ、とりあえず自分のことに集中しよう、
うん、
でもちょっと気になる、
気になる、
うん、横目で気になる、
もうね視野に入ってる
そうで話しかけたいけど話しかけられないし、うん、みたいな時に、
うん、
向こうから声がかかってってことですよね。
でね、第一声は、うん、そんなに付箋貼ってその本はそんなに面白いの
でエリスさん、こ
っちから話しかけられて、うんうん、
びっくりした。
もうびっくりしたし、うん、もうこのまま今日はジェイさんって分かってるけど、うん、私は、うん、あの残念だけれども、うん、あの邪魔したくないし、このままジェイさんは去っていくか、私が先にこのスタバを去っていくかで終わるんだろうな、うん、でも、うん、お会いできたってことでよしとしようと思って、うん、私集中してたんですけれども、うんうん、まあ、一つには、うん、あのジェイさんもそのようにおっしゃってたんですけども、やっぱすごく集中して本を読んでいる方って、うん、なかなか女性の方でお見かけしないのでっていうふうな枕言葉が、
うん、
まあ、話してるうちにあって、うんうん、やっぱ作家さんだし気になったみたいな本もお書きになっていて、まあ、最近ね新書も出されてるのですごくね気になったみたいな、どういうふうな、あのなんていうの、マインドで、あの本を読まれてるかとか、でもちろん読書会っていうのをねこう最近は参加していて、え、読書会ってどんなことやるの。
へ
ー、でね、うん、まあ、読書会のうまみで散々今まで私たち話しましたけど、そういうことも話したら、うん、すごく知的な会ですねとエリさん言われました
そうなんです、知的な会なんです
もう本当に、うん、あ、こんなギフトってあるんだなって、自分が話しかけるんだったらあると思うんですけども、
そうですね、有名人がいてね、
そう
パンですみたいなね、
それってよくある話じゃないですか、
うん、向こうからしてみたらね、
うん、
もうみんなに言われてるから、うどうもいつもありがとうございます、う
ん、終わりだよね、散々言われてる人なので、うんうん、それありだと思うんですけど、なんか向こうからっていうのがここ大きなポイントだと思っていて、
すごい大きなポイント、向こうが興味を持ったってことですもん。
もう本当これはね、読書会に参加した大きな付箋
ギフトですね、
ギフトです、
うんうんうん、でも本当になんか魅力的に見えたんだと思う、
うん、
あのね、知的な女性ってやっぱ魅力なんだと思う、
うんうん、
なんかね、その、ま、何回か前のさ話で、うんうん、結局若いっていうだけでは美しいじゃないですか、ね、女性っていうのは、う
ん、ね、そのなんていうか生物としてそれだけでね、
そうもうなんか細胞からさ輝きがあるじゃないですか、うん、若いっていうだけでパンとした
っていうね、
うんうん、でもそれを過ぎた後も何かしら の, その魅力を発し続けるためには絶対に知性って大事で、このインテリジェンスが最終的にはその魅力の差になるわけだけれども、そのインテリジェンスが際立ってたんでしょうね、きっと。美香さんで さっき美香さんとお話ししてた、別に谷間がさ超深い服を着てたわけでも、
あの日もね、あの多分夜あの実は別の読書会であ
の
エリさんとね、
うん、一緒に
したんですけど、うんうん、別に普通の洋服で、
そうそう、全然谷間が空いてるわけでもないし、どこか何かがすごくセクシーなわけでもない、
うんうんうん、なんだったら私もしジェイさんにお会いできるって天から言われていて分かってたんだったら、うん、もっと着飾っていきたいくらいだったので
そうだよね、
もっといい自分を、
そうだよね、華やかにしたかったですよね、う
ん、割と普段通り
そうだけど、だからその外、そういう意味での外見じゃなくて、何かしらそのね、あのジェイさんを引きつける魅力が際立っていて、
それすごくね、あの嬉しかったし、うん、やっぱり私自身も他の女性を見て感じてることなんですけれども、やっぱり知性は美しさっていう風に、なんかだんだんなるんだと思うんですよね、うんうん、
でやっぱりさ、その知性は美しさっていうものが感知できるアンテナを持ってなければ多分感知できないんですよ、
うん、そうですね、
うん、その若さって っていうのは動物的な美しさだから、それは多くの人が誰でも持っているものだと思うんですけれども、うんうん、知性の美しさを感知できるアンテナっていうのは、その人自身が知性がなければ、
うん、
そこの部分は感知できないわけだから、
うん、
でもきっと私たちがこれから、ね、30代後半から40、50、60、ね、もっと年齢を重ねていく中で出会いたいとか人生を共にしたい男性、
うん、
女性も含めて人たちっていうのは、やっぱり人生の知的な部分を一緒に共有できる人だと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でそのためにはやっぱり自分自身も知的さをこう養っていかなければだし、う
んうん、積んでいかないと、
ね、そうで、うん、そういう人はやっぱり知的な人は絶対に見つけてくれるし感じ取ってくれると思う。でそれがまさしく顕著に現れた例が、
うんうん、
そう、あの美香さん、
いやもう本当に
起きたことだと
思う。嬉しくてすぐに出しちゃったんですけどもエリさん、こんなことがありましたって、本当ね、なんかあ、こんなことってあるんだなって、うん、まあ自分からね、あの話しかけたんだったらもちろんありだとは思うんですけれども、東京なのでねお会いする機会だってあると思うけれども、うん、でもあのやっぱり思わずっていう感じだったと思うんですよね、話しぶりから
言って、うん、いやそうだと思う、
うん、
気になったと思う。だからね、うん、ご本人が著者で、
うん
ね、本というものをかじりついて付箋を貼って読んでるっていう人がいるっていうことはさ、自分の本じゃなくても嬉しいじゃないですか、
うん、
で読み手でこういう読者がいるっていうのを著者として知るっていうことはすごい、
うん、
面白い、あの嬉しいことだと思うから、そこにも興味があっただろうし、そしてその読者をそれだけ引きつける本っていうのはどの本なんだろうっていうものにも興味があったと思う。
確かにそんなに丁寧に、うん、あの読んでくれてる読者がいるなんて、その作家さんは幸せだねって言われたんですよ、
うん、
なので、うん、やっぱ作家さんの立場からしたら、うん、本当に自分の命みたいなもんじゃないですか、うん、作品は、
うん、
だからそういう観点で、うん、まあ、あの日本当に付箋いっぱい貼ってたから、
うん、
気になってたんだと思うんですよね、うんうんうんうん、
だ気になって思わず声かけちゃったって感じだと思
う。なんかそんなミラクルももしかしたら ね、
読書を、そうです、ね、そうですよ、だって私がさ、うんうん、ね、あのパートナーと出会ったのも読書ですから。
そうだ、
そうそ
う、うんうんうん、うん、
で私一番初めに結婚したのも本がきっかけで、
うん、本当ですか、
うん、あの一番初めに結婚した前の旦那さ
ん
はもうすごい読書家だったんだけれども、
うん、
そう、友達の紹介で一番初め会ったんだけれども、その日ね私 3,4 冊本を持ってたの、
うん、
で彼も本を 3,4 冊持ってたので、どんな本読んでるのって言って見せ合ったの、
うんうん、
でそこから私も彼に興味を持ったし、彼は私に興味を持ったと思うの。だって26歳とかさぐらいの女の子がさ、その会社のカバンに 3,4 冊本を入れてるってないじゃん、
ね、
だからこの子なんかすごいさ魅力的だなと思ったと思うんですよね。だって約10個ぐらい上だったから相手が、
うんうんうん、
そうだからそこもやっぱり本きっかけで、
わあすごい、
で今のパートナーも本きっかけだし、うん、やっぱり本ですよ。
すごい
出会いは本ですよ皆さん。
すごいね、
うんうん、
うんうんうん、いやもうこれはなんか私知り合いにあのすごいなんかこんな素敵なことがあってって、そしたらねぜひシェア会してくれって、どういう流れでそういうことになったのかって言って5人ぐらいにシェアしました。
あ本当に、うん、そしたらみんななんて言ってた、
すごいみたいな、うん、なんかねやっぱ読書って奥深いし、うん、それを習慣にすることによってそんなこともあるんですねって、
うん
うん、
言われましたね。なんかあれなんてね、じゃあ出会いが欲しいからって言ってスタバに行って本読んでるフリはダメなんで、
う
ん、
違う
の、そこじゃないんだよね、
う
ん、
私だって、うん、あの日ね本当に、まあ、見た目も別になんかすごい予想ってなくって、会社帰りだったから普通だし、うん、まあ、本当に時間に合わせてこれ読まないとっていう感じで一生懸命読んでいるってみたいな感じだったんで、逆に言うとスマートさあんまなかったと思うんですよね。もう普段の様子、
うん、
それだけで、
うん
うんうん、だからそこじゃないと思う、
うんうんうんうん、いやだからやっぱ本を読むっていうことのその裏ですよ、
うん、
つまり自分の人生を、ね、真剣に考えるとか、うん、あのそこから何かそうだね、あの本と対話するっていうさその時間を過ごしてるとかそういうことが結局魅力になってるわけでさただ本を読んでるとモテるんでしょみたいなところから入ってるわけじゃないから、
うんうん、
醸し出した雰囲気がさ全然違ったっていう。
でジェイさんとの会話もね、うん、なんかなかなか15分でいろんな雑談の中でも割と深くてどうしてそう思うのとか、うんうん、なぜそこにそれに参加しようと思ったのとか、うん、ホワイを結構いくつも聞かれたので、なんかその会話の仕方ってなんか本質を探る会話じゃないですか。
綺麗、ねうんうんまあ、だね美人だねじゃなくてね
中身、
うんうん、
中身、
うんうんうん、
だからさすがジェイさんだなと思ったしもう本当に大人の男性なので、うんうん、あの大人 の, あの、まあ、男性とのお付き合いっていうのを、うんうんうん、もしあの真剣に考えてる方がいたら、うんうんうん、やっぱり内面を磨くってことは必須なのかな、うんうん、そしてその内面を磨くためのツールとして読書って最強なのかな。
最強です最強だしそれでさっきも言ったけれども、ね、一人で読んでても、うん、なんか何だったんだろうっていうふうになんか思う、ね、小説ってたくさんあるんだけれども、うん、読書会に参加してみんなでシェアをすると、
うん、
気づきとかがもっともっと多くあるから、
うん、
で習慣になるしね本を読む習慣にもなるし、
うん、必ず毎月一冊ね
そう期日があって読むからね、うんから読書会っていうものをそのためにね使ってもらったらいいし、
うんうん、すごくいい会なのでぜひなんか新しい方にも、
ね、来てねもらいたいですね
と
いうことで今日はちょっと読書会の魅力を語りましたが、
はい、
目的としては皆さんぜひ来年も毎月やっているんでぜひぜひ読書会に参加してください
お会いしたいです
お会いしたいです。それでは今日もありがとうございました。今日の番組はいかがでしたか。上村えりのセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますのでそちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト感想もお待ちしています。LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。